黒学の
V トークラジオ。
先日お笑いトリオのレッツゴー三匹さんのことを新生ポッドキャスト番組アップルニュースラジオワンボタンの声でお話をなさっていましたが、今私もねレッツゴーと言いましたが、皆さんレッツゴーって小さいつが入りますよね。でもこちら正確にはですね、小さいつが入ってないっていうのをご存知ですか。レッツゴー3匹が正解なのです。ウィキペディアによりますとなんで、ちょっと自信はないところなんですが、小さいつが入らない方が分かりやすいからというような理由らしいんですが、私もこの話はね、本当に中学生頃になるまでは知らないでね、レッツゴーだと思ってたんですが、よくよく見たら本当にレッツゴー3匹だったんだというのを見た時は本当にびっくりいたしました。同じように先日お話しましたオリックスバファローズ、こちらの方もね、実は小さいツは入らないんですよ。バッファローってねよく言うじゃないですか、あのアメリカバイソンという水牛、あっちは小さいツが入るんですが、その牛とね同じような牛で来ているはずなんですが、近鉄の方はバファローズなんですね。近鉄じゃないや、今はオリックスですけども、そんなオリックス以前はね近鉄でしたけども、その前は沿線の名産であります真珠にかけて近鉄パールズというお名前だったんですが、弱いですし、まあパール真珠ですからね、力強さもないっていうことから、巨人軍の長嶋茂雄さんの前に背番号3をつけていた千葉茂さんという方を監督に招聘した時に、千葉さんの愛称であった猛牛からバッファローにして、1958年、近鉄バッファローで再スタートしたんです。ちなみにあの帽子のデザインの方は岡本太郎さんに依頼したというものなんですよ。そんだけ期待をしていたんですが、まあそうは言ってもですね、近鉄本社の方があまりお金をかけてくれないっていうこともあったせいか、選手も集まらず弱くてどうしようもなかったんですが、そういうところはね、金のかけ方がちょっと違うんじゃねえかななんていうような気がしますけどもね。千葉監督がお辞めになった後ね、バッファローじゃっていうことでバッファローズになったようですが、あ、バッファローじゃないですね、バッファローズになったようなんですけど、まあお金の使い方っていうところではそういうデザインにかけるっていうのは昔も今も変わんないのかもしれないですね。でも一番お金をかけたのは実は西武ライオンズじゃないかなと思いますよね。なんせあの手塚治虫先生のね、百獣の王レオですからね。あれってどれぐらいのパテント料だったのかちょっと疑問ですが、その辺は包み王国だったんでしょうけども、私には計り知れない金額でしょうね。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってとことことことこ下道ツーリングな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第204回のお話は、久しぶりのバイクのキャンプは雨でした。レッツゴー3匹の話じゃないんですが、非番でレッツゴー、向かう先は相模原市の新戸キャンプ場です。今回は久しぶりにハンターカブでのキャンプです。4月に久保キャンプ場に行って以来でしょうね。なぜ今回は久保ではないのかっていうとですね、これ実は非番だからなんですよ。非番だとね、どうしても帰ってくる時間がですね読めないものですから、まあ、順調に帰ってこれればね10時半には楽勝に帰ってこれるんですが、場合によってはねお昼過ぎてしまう時もあります。そういうことを考えてしまうとね、久保キャンプ場ですとどうしても60キロうちからだと2時間ちょっとと考えますとね、ちょっとゆっくりできないということもあります。そんな感じで、まあ、して今回はタカさんとね一緒に行きましょうということにもなりました関係で、近くの新戸キャンプ場ということになりました。で今回はですね、偶然うまく帰ることができました。本当に早くね帰ることができたんです。そこでびっくりなことが実はあったんですけどもね、我が家の近くには美味しいとっても美味しいインドカレーのお店があるんですが、時々私がねツイッターの方にナンの大きな写真を出しておりますが、30センチぐらいあるのかなね、いつも3枚ぐらい食べちゃいますけども、そこの店員さんとですね通勤電車が同じになってしまった。まあ私はお帰りですけど、お互いマスクをしているんですがニヤニヤ とした目の合図でね、笑ってしまいましたけども、まさか彼があそこから通っているとは思いませんでした。さて今回はですね、そのことでハンターカブでの久しぶりのキャンプでございます。いろいろですね、去年ですか、去年もう一昨年、あ、去年でいいのか、8月ぐらいにね、カズキャンプ場、半野のカズキャンプ場に行った時はいろいろまだキャリアがついてなかったもんですから、今回はねハンターカブフロントキャリアはついていますし、センターキャリアもついているということで荷物を積むことができました。でですね、憧れだった問題があったんです。それはフロントキャリアの上にねテントを乗せること。これはクロスカブでは当たり前のようなんですよね。下川ラリエッサさんね、彼女もねあそこにテントを乗っけていたじゃないですか。だからできるかなと思ってやってみたら、なんとウインカーが見えなくなってしまうということが発覚いたしましてね、どうしてもそれは解決できずにサンダルだけを乗せましたけれども、そしてセンターキャリアの方何を乗っけたかなというとですね、シュラフを乗せました。シュラフはですね、実はいいシュラフというと変ですが、モンベルのねいいやつを持ってるんですけれども、いいやつって言うと変な言い方、でもそれは最近イコちゃんにね言っちゃってます。まさかおじさんの匂いがついたのそうそうイコちゃんに貸すわけいきませんのでね、そっちをイコちゃんに専用にして、私は前持ってたねキャプテンスタッグの人工河川の方のやつを使っているんですけども、それをですねセンターキャリアの方に入れまして、ニーグリップができるぞ、ちょうどいいはずということでね、気持ちよく出発いたしました。しかし翌日盲点が発覚したんですけどもね、この辺また後ほどなんですが、まあそんなこと言いながらもなんだかんだ言ってやっと出発、11時になっちゃったかな。川崎街道、野猿街道、町田街道、道志道ということでどんどん進んでいきました。途中次の日のことも考えたりですね、タカさんとうろうろしようかなということも考えまして、給油3リットルちょっと、本当に燃費が良くて助かりますね。まあここにいますよとメールをしたところ、タカさんの方はすでにキャンプ場に到着していまして、混雑しているよっていう連絡です。新都キャンプ場が、そう、私とタカさんはですね基本平日キャンプですから、まさかね平日キャンプで、しかもですね正確に言うとこの日雨予報なんです。平日なのになんでというような気がいたしましたけど、でもねタカさんからの情報ですからどうしたもんかなと思って行ったんですけども、道志道の方からね脇道に入りまして、狭い狭い坂道を降りたところにあります新都キャンプ場の入り口に到着いたしましたが、やっぱり渋滞でした。どうやらですね8月に豪雨がありましてね、新都キャンプ場右側のサイト使えないんですね。だから半分が使えないということでの混雑が判明いたしました。まあこれは仕方ない問題でしたね。で今回タカさんどこにいるのかなと思ったら一番奥の方に到着していたんで助かりました。タカさんそこなら確かに人の迷惑にならないですもんね。タカさんの方にはこんにちはというご挨拶をして、久しぶりのテント設営でございます。ツーリングドーム ST を久しぶりに出しました。イコちゃんとのキャンプばっかりなもんですからね、ホールアースのあの大きいやつをずっと使っていますが、いやー久しぶりに開けてみると ST 小さいですねまあ1人から2人用ですからね、普段が4人から5人用なんで、それを考えればとてもとても狭いのは当たり前なんですが、いやー開けてびっくりしました。こんなに狭いもんだったかなというような気がいたしましたけどもね、実は今回は雨という予報もありました関係でタープも張ることにしました。タープですね用意したんですけども、これが小さいんです。あれこんな小さかったっけっていうぐらい小さかった。ST がね半分しか隠れない程度だったんです。タカさんの場合はヘキサタープにワンポールテントで小川張りってやつですか、あのロープで延長するやつ、それでやっています。斜めに張っている関係で排水も良さそうですね。やっぱりいいやつはいいな。黒額の中華製安物の長方形のやつとは大違いでございました。この辺ねまた買うようかなと密かに思い出しちゃいましたけど、まあ雨が心配です。しかし昼ご飯も食べていませんということになりまして、本当は昼ご飯をね食べて、タカさんと合流する気でいたんですけれども、実はちょっとねバスが順調に行った割には道が混んでたもんですし、あまり美味しそうなお昼ご飯屋さんがなかったんで昼ご飯食べてないんです。ということでじゃあたい焼きを食べに行こうということになりました。タカさんねご存知のところだということで、 まして私黒学が甘いの大好きということを承知しておりますんでね。じゃあたい焼きさんへレッツゴー。今日はレッツゴーが多いですね。さてたい焼きさん、どうやって行くのかなと思いましたけどもね、てっきり道し道を走っていってどっか入っていくのかなと思っていたんですが、キャンプ場ね出まして、いきなり右折が道し道へ行く道なんですけど、左折です。びっくり。なんだ左折するの、そうなったら GoPro をつけてくればよかったと思ったのはもう後の祭りでございましたけど、この道県道518号線富士の津久井線でございます。ダンプに道を譲ってと思ったらダンプがすぐに駐車場に入ってしまい、何のため道を譲ったのかというような気がいたしましたけど、さあ県道518号線どんどんどんどん山道くねくねを登っていきましょう。ちなみにですね、今回タカさん私に付き合ってくださいましてクロスカブでございます。ですからクロスカブとハンターカブのカブカブキャンプでございますね。さてその県道518号片側1車線の典型的な山道県道、ガードレールもカーブミラーもありますのでね、やっぱりこの辺は神奈川県ですよね。本当にでも安心安心です。民家もそこそこありますので眺望は望めないんですが、逆にはね妙に変なとこじゃないよというような安心感、ましてや携帯も出ますからね。いいぞと思っていた右カーブのところに何やら石碑を発見。残念ながら見学をするわけにはいきませんでした。カーブの途中ですからね。帰宅してちょっとググってみたところですね、先森錬磨の道碑ということでございました。どうやらですねこちら第一施設団第317地区施設隊ということでございます。旧日本軍でいうところの工兵連隊である施設隊がですね、道路の建設とか架橋などを専門する部隊で、災害時には交通を確保して国民を避難するための道を作る必要不可欠な部隊だそうでございます。で資料によりますとこの県道518号、もともと悪路で道幅もすごい狭かったんですって。そこで昭和40年前後にこの陸上自衛隊第107施設大隊津久井作業隊の手によってですね、道路の拡幅が行われました。まあ確かにね、山に張り付いているような道でございます。こんなところをね広げてくれるっていうのはやはりそういう自衛隊の力でしょう。全国でこういうところがいろいろあったようですけど、時にはですね若い自衛隊さんのね隊員さんが命を懸けて完成した道路を多く残されていると言いますけども、現在のね物流の要の道路の建設、昭和40年代のこういう山にへばりついたようなところはこういう自衛隊の方々の力があったんでしょうね。この頃の自衛隊って実は苦難の時代なんですよ。私高田渡さんというシンガーソング大好きなんです。特にですね値上げという歌、これもね面白くて大好きなんですけどね、通産省の大臣か、まあ、なんか1年間の答弁をですねまとめて歌ってたんですけどもね、値上げしないよしないよしないよつって最後は値上げに踏み切るよっていう歌なんですが、それが気に入ってよく聞いていたんですが、高田渡さんの自衛隊に入ろうなんて歌を聞いてしまいますとね、当時の自衛隊の方々のアレルギーがすごいなっていうのが分かります。ですからこの高田渡さん好きだったんですが、この自衛隊に入ろうだけは私理解できません。まあ、興味ありましたら両方とも聞いてみてください。ちょっと調べればすぐ出てくると思います。そんな自衛隊アレルギー真っ最中の大学生だった人たち、今はねもう年寄りになりまして、緊急時に自衛隊のお世話になってるっていうのも何とも言えない感じがいたしますが、さてこの道ね、先ほども言いました山にへばりついているように非常にうねうねくねくねで、ハンターカブ楽しくて仕方ないですね。まあさすがに4足固定で走るってわけにはいかないので頻繁にギアチェンジですが、以前にもお話ししました通りハンターカブ踏めばギアアップ、かき上げればギアダウンができますのでね、普通のバイクとはちょっと逆ですが、まあ特に後ろに動かすということもなく楽しく運転ができます。まあ、普通車と逆っていうのはちょっと残念ですけど、しかしですね反対車線から車が来ません。普通ねこんなうねうねくねくねね気持ちいい道、そうそうスイフトスポーツやらね BM なんかがヒャーンって行ってきますけども、全然来ないんですね。それにオートバイも来ません。平日なのになんで、まあ雨の予報が出てるからこんないい道なのになと思っていたんですが、やがてその理由がはっきりするところが、なんと前方にはですね行く手を遮るゲートを発見いたしました。途端に道幅が狭くなります。通車でギリギリかな、軽自動車なら大丈夫でしょうけどもっていうような感じのところです。これじゃあちょっと走り屋の車は来ませんね。だから車来なかったんでしょう。 実はこの辺り牧野の牧に馬と書いて牧目峠と読むそうなんです。ただしこの辺りなんと環境省のレッドリストで絶滅危惧種2類に指定されている岐阜町というのが生息していることで知られているそうですよ。都心から50キロ圏内で貴重な生育するところですからね、保護活動も行われているそういうのもあってなのかもしれませんけども、こんな都心の近くにレッドリストに載っている生物の保護活動ができているところなんて本当貴重ですよね。さて、その狭き門、どっかの大学のようですが、まさに狭き門を通過すると道幅は先ほどよりも広い1車線、片側1車線ね、いい道です。まるで県が変わったみたいです。ほら県道ってよく県境を迎えますと道が変わることがよくあるじゃないですか。まさしくそんな感じで道が良くなりました。こちらの方はですね、民家が多いというか、まあ、相模原藤野の方が近くなるからかもしれませんけどもね、やがて天王寺の交差点です。大きく下りながら左折、どちらかといえば下りの左カーブという感じでしょうか。目の前には見たことのある民家と屋根の上に巨大な唐辛子のオブジェ、愛ちゃんのキムチ屋さんということでした。まあ、正確には愛ちゃんキムチイテウォン、これ本当難しいね、梨にタイのインテグラルイテウォンってやつですね。久保キャンプのザギ姉さんのツイッターで時々出てきた記憶がありますが、口コミによりますと大変大変美味しいキムチだそうでございます。ネギキムチ、サキイカキムチということでございます。ちょっとお値段高いみたいですね。キムチ屋さんの前を通過、しかしお土産にとは思いませんでした。なぜかというと我が家イコちゃんのお気に入りのキムチがあるからです。購入には壁が高そうですね。さて道がキムチ屋さんどこで県道517号に変わって坂道を登っていきます。すると右側に平屋のお店発見。こちらが今回の目的地、山の蜂蜜屋さん。しかし本当の目的は私たちは違うぞ、蜂蜜たい焼きです。いやっほー、空腹にはもってこいということでバイクを止めましょう。タカさんのクロス株と黒枠のハンター株でツーショット、なんか逆のようだね、黒枠のクロス株って言った方が言いやすいねその辺は逆ですが、お店に入ろうとしてその張り紙を見た瞬間です。雷が体を襲うような衝撃。何、嘘、マジかよ。なんと言っても言い足りません。そこにはなんと蜂蜜たい焼きは金土日だけの発売です。今日は火曜日でございました。そんな、わざわざそれだけを目印に来たのにということでございました。参りました。まさか曜日限定とは思いませんでした。まあもっともですね、相模原の山の中、どちらかというと相模原というと相模湖の山の中って言った方がいいぐらいのところです。そうそう、毎日都会みたいに何十個も売れるわけではないでしょうからね。ツーリングやサイクリングの方が大多数でしょう。そんな人が来る週末に販売を限定するのは仕方ないですよね。たい焼きだって小麦粉に卵を混ぜてあんこを入れてですから、そうそう保存が効くわけではないでしょうし、鉄板だってはいよって言ってすぐにはね熱くならないでしょうから、ガス入れてなきゃいけないっていうことを考えれば、確かに人がいない時はね売らないのは仕方ないですね。かといってキャンプに来ているのに蜂蜜を買ってもねっていうことで、ちょっとここはパスということになりました。まあちょうど店員さんもいらっしゃらないということで、バイクに戻ってツーショットだけ撮って晩ご飯の買い出しの丸列見限り店に戻りましょう。昼ご飯も食べていませんからね。お店の前の道、県道517号奥牧の相模湖線を走っていきましょう。こちらも再びくねくね、うねうね、マックスキャッホーという感じで登っていきます。小さいバイクは楽しいですね。ちょっとタカさんのクロスカブ厳しそうでした。ギアが一つ下でしたね、黒額のハンターに比べればね。マフラーの方もお互いノーマルですから、騒音で疲れることはありません。インカブでつながるタカさんともね、いろいろお話をしました。パワーの差がどうしても話題になってしまいますが、やがて富士の山並み温泉の看板が見え出しました。あれ、もしかしたらこの先は国道20号の日津の交差点から来る県道かな、なんというふうに思ったところ、しっかりとドン付きで正解。県道76号山北富士野線に入ります。ここいつも通る道でございますね。こうなるといつもの道っていうことで分かってるんで、さてとっていう感じで進んでいきましょう。するとそこに右折山中湖国道413号、左折バカンス村の看板。バカンス村、そういつも非常に気にはなっているものの、私が行くのは久保キャンプ場ということで逆方向です。知らないキャンプ場ということもあってね、 なかなか行ったことがありません。それに以前台風の被害で道し道がね崩壊で使えなくなった時には迂回路にもなった道ということもありまして、タカさんにちょっと左折しませんかということをリクエストして進むことにしました。ちなみにこれ大型車は通行できませんからね、気をつけてください。この V トークラジオを聞かれている方にはあまりね大型車は通行できないなんてのは有益な情報じゃないのかもしれません。バカンス村にどんどん向かっていきましょう。また再びうねうねくねくねでいいんですが、今度は下り坂でございます。どんどんどんどん道志側に下って降りていきます。道志側を渡る亀山橋でいいのかな、その橋を渡るたもと、どうやら左折をしてどんどん下るとバカンス村のようなんですが、バカンス村という名前の割にはうっそうとした木々があって道路もちょっとというような感じでございました。まあそうやって橋を渡りまして、国道を登るためにまた上り坂を登っていきましょう。ハンター株ではなんとかないそうですが、ほんとクロス株辛そうでございました。やっぱりタカさん厳しそうでしたね。タカさんの方はかなり上と軽いんですけども、それでも大変ですそうでしたよ。さて国道413号に戻りました。せっかく2人で株できたんだから取り替えません？そう、なんで気づかなかったんだろう。もっと早くねうねぬくねくねの時に気づけばよかったんですが、まあ国道413号ということで道も広いんで、じゃあここで取り替えましょうかということになりました。今思えば蜂蜜屋さんで取り替えればよかったんだけどね、なぜかそこまで浮かびませんでしたけども。さて、そんな国道413号で、クロスカブに私も初めて乗ることになりました。まず座った感想ですけども、シート高が低いですね。クロスカブ784ミリっていうのは公式ですね。一方ハンターカブは800ミリ、たった16ミリ、1センチ6ミリしか違わないんですが、なんかねそれ以上に違うような感じがいたしましたね。もっと低い、こうベターっていうような感じでしょうか。さて、スタートでございます。いつも通りにギアをローに入れて普通に行ってたつもりなんですが、やはりなんとなくゆったりっていう感じがありますね。まあ、人様のバイクですから、いつも通りにアクセルを開けたつもりでいましても、その辺は実は遠慮がちだったのかもしれません。1速から2速、3速、4速と上げていきますが、やっぱりハンターカブと比べてしまうとね、こうまったり感が残ってしまいますね。まあこれはこれ、これがクロスカブの味と割り切ってしまえばいいのでしょうが、特に4速で60キロまで行くとですね、その先がないようでエンジンが回っていきますね。たった 15cc の差ですが、ハンターですとこの辺はまだまだグイグイ上がっていきますからね。実際上部道路の方ではね、人口も問題なしでハンターカブは行けました。クロスカブでは60キロ限界でしょうかね。そうなると先日行きました上部道路の方はちょっと流れに乗れないんで、端っこをドキドキ走るようかもしれません。左手に新戸キャンプ場が眼下に見えます青の原大橋では、タカさんが自分の赤いワンポールテントを確認。でもこの先は本当の問題だったんです。一旦下がって県道64号の交差点を過ぎると急激な上り坂、ハンターでも少し厳しいかなって感じの上り坂です。やはりクロスカブ辛かったです。まあまして黒枠のウエイトがあってからでしょう。3速に落として2速にと少々ギアダウンをしても、登っていくのがやっとでございました。なんだかんだ言ってもこうやっぱりクロスカブはクロスカブっていうことで楽しいのは間違いはないんですが、まあそういう風に言ってますけどね、そうは言ってるけど本当はねウキウキだったんですけどね。やっぱ楽しいじゃないですかね、ああいう軽いバイクでね、右へ左へとひょいっと走るのもね、大きいのでひょいひょいと道し道を走るのも楽しいけども、クロスカブとかねハンターカブでひょいひょい走るのも本当楽しいですね。イコちゃんがね芸人の免許を取ってくれればね、クロスカブを買うんですけど無理かな。くまモンバージョンでも買ってね、可愛いのがありますから。テントとか重量物は私のハンターカブに積んで、食料だけイコちゃんに持ってってもらえばいいだけなんですけどもね、まあしょうがない、その辺は諦めましょう。さて丸越にて買い物でございますが、ここで新店舗の紹介でございます。丸越見かけ店の前に実はアウトドアのお店ができていました。ご存知でした？私これ今まで気づかなかったんですけどもね、お店の名前はキャンプ&クラフトさんということでございます。どうやらですね、つくいさんの、つくいさんってつくいね、つくいさんの木材のクラフト商品などを扱っているそうです。 キャンプ用品も揃えてくれてるようですよ。キャンプ用品販売とかオリジナルキャンプ用品の製作、キャンピングカーの製作修理、カヌー製作修理、ツアーイベント企画、あとですね、木材事業では県産材の加工販売、家具、建具製作、施工、ログハウス、薪ストーブなんかありますんでね。 CD 缶がなくなった時なんか、また OD 缶がなくなった時なんかは大丈夫なような気がしますが、ただ後ろにコメディもありますからね、なんとも言えませんけど、キャンプ用品の販売という点ではナイフなんかこうおしゃれなナイフがありそうなお店で良さげですね。まあ一見ねあれ忘れたって言って寄るにはいいのかもしれませんけども、ただ通し道の入り口ですんでね、キャンプ場について行っけねーっつって戻る距離にはちょっと遠いかーっていうような気がしますね。でも今度行ってみてもいいかなと思っておりますね。はい、ちょっと気にはなっております。そのオリジナルキャンプ用品とかね、そういうのどんなのがあるのかな。まあ薪ストーブねいいなと思ってるんで、そういうのをちょっと見てみようかなと思いますけど、ちょっとリンク貼っておきますね。さて、マルエツではいつものようにお買い物お買い物ということですが、しかしマルエツいまいち品揃えが中途半端なのが困ったもんでございます。今回もあのアサヒビールの新製品があったんです。山のようにありました。冷えてないんです。この辺がねうんって感じでした。でもねなぜか札幌クラシックが山のように冷えてたりしてですね、あるんですよ。これどうしてかなっていうような気がするんですけども、今回はね保冷バッグもありました関係で、とっても冷えている札幌クラシックを保冷剤代わりにして朝日の新しいやつを冷やしましたけどもね。その他お昼ご飯のお弁当と晩ご飯用の品物を買い込んでスタート。その時あウイスキー忘れたということが気がついて購入いたしましたけども、ウイスキー飲まなかったですね。はい、今回は前回買いましたけども甘酒やめました。というのも甘酒ね、疲労回復にはいいって喜んで飲んでたんですが、よくよく考えると肥満の一本ということでございました。糖分いっぱい入ってますからね、あれからやめるようにしております。さてとと外に出てみたら、なんと雨がポツリポツリ降ってきました。ついに降ってきちゃったよという感じです。タカさん会計に苦労しているようで、まだまだタカさんのヘルメットは濡れちゃうからヘルメットだけは軒先に退避させましたが、バイクはね鍵をタカさんが持っているんで退避できなかったね、申し訳ないという感じがいたしました。やがてタカさんも戻ってこられましたんで、自分のバイクでキャンプ場に、ここは5分もあれば着くんで本当に助かりますね。ですからうちから持っていかないでいつは本当に助かるキャンプ場です。いよいよ雨も本番かなと思いながら考えておりましたところ、すぐに止んでくれましてやれやれです。 1,2 時間ぐらいでしょうか。考えてみればキャンプに来てテントを張ってからバイクに乗ってのプチツーリング、こうやって出かけたの初めてでした。テントを張ってからこう荷物をなくしてね、軽くしてうろうろするのって楽しいですね。でも1回だけあるか、テントを張ってで、あのいわきスカイラインでしたっけ、いわきさんスカイライン、あれ登ってったの一回あったか。でもね今回みたいにこう2人でインカムをつないながらね、いろいろ喋りながらうろうろうろうろしたっていうのは本当楽しかったですね。これはこれでいいですね。うん、ただあの今キャンプ場ってパクられるんでしょ、いいやつね。まあ私そんないいやつ持ってないからそれはっていうのはあるんだけども、鍵の用意はしなきゃいけないなっていうのがあるんですけども、うん、まあその点ね、これはこれで楽しんでまたやりたいななんていうような気がしました。元っ腹近くまで行ったんですけども、その時は疲れちゃって、やっぱこう2時間以内のキャンプ場でプチツーリングっていう程度が私にはいいのかもしれませんね。この間タククロさんのねバイクのは第120回の放送の方で、あのガソリン屋さんが紹介していた標津のキャンプ場、あそこ良さそうですね。私も聞いて早速地図見ちゃいましたけども、その標津のキャンプ場を本拠地にしてツーリングで往復100キロ前後ね、これいいですわね。これで鍵かけておいて、ただ私の場合そのキャンプ場に2泊できるかという問題も大きな問題ですが、あでもお風呂も近いんでしたっけ、そうやって考えればできるかな。うん、今度ねちょっとやってみたいと思います。あこの北海道じゃないですよ、あの近くのキャンプ場でねちょっとこれはやってみたいなと思っております。さてお昼ご飯を食べましてゆっくりもう乗りません宣言をしましょう。これ必要でございますんでね、朝日で乗りま、あ朝日じゃないか、札幌クラシックで乗ります宣言です。そうは言ってもバドニング 酔っ払ってからじゃ危険ですので軽く一杯やってからバトニングを行いました。ここ荒戸キャンプ場の薪、以前もそうだったんですが、よく乾燥していて節もないのでとってもバトニングがやりやすくて助かりました。この間イコちゃんといったふもとっぱらなね、節だらけでね、大変でしたけどね、まあその辺はしょうがないっていうような気がしました。まあ翌朝ね、焚き火の予定がありませんのでバトニングも軽くしましたけどね。今回はまこっちからもらっておりました 10g の固形燃料で着火。まあ本来であればね、焚き火の着火が魅力でしょうから、チャークロス、あと火打ち牛とか火打ち棒を使ってフェザースティックでクリクリクリクリやった後ボッとつけるのがいいんでしょうけど、私フェザースティックなんかとってもとっても無理だって、まるで当店ポールになっちゃいますから、だから着火剤頼みなんです、仕方ないですよね。一方タカさんはですね、広島のぼっちキャンプ並みに薪を拾ってきて着火、煙もぼうですが、うん、それはそれでかっこいいな、今度俺もやってみようかななんて思ったのですが、林間キャンプ場私あんまり行かないんです。どちらかといえば高規格と言われるところがメイン、まあ、高規格っていうほどでもないけどね、ウォシュレットのトイレが欲しいっていうのがありますので、どうしてもそうなってしまうんですが、皆さんは薪拾いやったことあります？キャンプ場に行ってね、私よくよく考えたらそういうことやったことないし、そういうキャンプ場も行ったことがないんで、今度広島のぼっちキャンプで訪れたキャンプ場も行ってみてやろうとは毎回毎回思うんですが、なかなか車でのソロキャンプができないんでね。あ、ちなみにこの新戸キャンプ場なんですけども、車だとですね2000円です。バイクだと1800円です。200円しか違いません。そうやって考えると今度車で行ってちょっと薪拾ってみようかな、新戸キャンプ場でやってみましょう。そうそう、そんなね薪拾いの話からまた脱線しちゃいますけども、知ってました？ふもとっぱらキャンプ場のゴミステーションの脇、あそこってほら使わなかった薪はこちらへどうぞって箱があるんですよね。何でもそこ、皆さんが使わなかったのはシャワーにしてリサイクルにしてますって書いてあるけど、あれってパクられないですかね。結構山積みなんですよ、鍵もないし。中にはそこから持っていく人もいるんじゃないのかななんて思っちゃいますけども、まあ、ふもとっぱらなら奥の方まで行けばね木があるのかもしれませんけども、まあ一人じゃ行かないからね、イコちゃんと行くんで一緒に行ってそのところでパクってんの見られたら恥ずかしいからやめてなんて言われちゃいますのでね、そういうことはしませんけども。さて、ノルマ宣言の後はアサヒ生ビール、新しいやつですが、お味はやっぱりスーパードライの方かな。で、2本目はやっぱり札幌クラシックということになりました。唐揚げ美味しいですね。クラシックと唐揚げいいですね。ビール合いますね。久しぶりに唐揚げにビールということで頬張った気合いたしました。タカさんとは唐揚げとローストポークのトレードを行いました。うん、ビールが進むねなんつったら、だんだん雨も本降りになってきます。タカさんはですね、こう雨でも余裕な感じ、ね、やっぱりいいテントのいいタープ張ってると違うね。黒額は濡れもしないけどもギリギリって感じですかね。まあ雨のおかげでソーシャルディスタンスも保っていましたが、ビールもどんどん進んでいきます。ここでミステイクだったのは、確かゴミは置いていけたはずなのに持ち帰りになっていたこと、そして缶ビールをたくさん買っちゃったこと、これだけは少し困りました。とはいえビールグイグイ、唐揚げハグハグ、グイグイハグハグ、あれ今回は餃子じゃないんかいっていう感じですが、餃子は今回は焼きませんでした。だってね、タレ付きならいいんだけど、タレ付きじゃないと醤油だ酢だラー油だとか準備するのが面倒なんですからね。まあこの後ね、いろいろタカさんと意見交換をいたしました。まああまりねここではお話できないような意見交換があるもんですから、その辺はちょっと内緒なんですけども、結構ね楽しいお話をしましたよ。バイク業界だけじゃなくてね、いろいろね、まあ内容の方はほとんど覚えてないって言った方がいいのかな。おそらくタカさんもそうじゃないかな12月のふもとっぱらね、ウムボーさんとタカさんの極寒のお約束キャンプ、去年参加しますよずっと行きながら、前日ねしおんちゃんが急病でキャンセルしてしまいましたが、今年も行われるようでございますね。今年はですね、私会社のね他社との野球大会があるので参加できないのが残念ですが、どうもふもとっぱらキャンプ場ではやらないようですね。でも参加したかったな。 タカさんの方、いつものね、焚き火での焼肉上手ですね。タカさんの焼肉いつも美味しくいただかせていただいております。ありがとうございます。そこで今私もちょっと考えていますが、キャプテンスタックのバーベキューコンロ V 型卓上グリル、写真を上げておきますが、お弁当箱が V 型に開いて、そこに炭をちょこんと置いて焼くのですけども、いかんせん小さいんですよね。でも使い心地も良さそうなのでね。ただひこちゃんはあまりお肉がお好きではないので買えないものなんですが、あ、 B ロックンでしたっけ、あれでもいいのでしょうけどね、お値段の方がちょっとね。でちょっと考え方を変えて、100均のプレート購入しました。あのちっちゃいやつね。そこで私のなんちゃってピコグリルで、焼き網を置けて、その上にその100均のプレートを置いて焼肉をしてみようと思っています。実はハンターカブのキャンプの方でね、やろうと思ったんですが、プレートをしまった場所を忘れてしまいましてできませんでした。今度はなんちゃってピコグリルの中に一緒に入れておきましょう。だんだんだんだん雨が本降りになってきました。こんな本降りの雨の中のキャンプは、いつぞやの旅バイク祭り以来。あの時もタープが違う、恥ずかしいと思ったのを思い出しました。タックンタープ、星猿のねタックンタープを次回から持参することにしましょう。ただあれナイロンだから焚き火に弱いんですけどね。唐揚げ、ビールとポークで気持ちよくなりましたが、日本放送を聞いているうちに、イライライライラ、負けると分かってるのに聞いてるのがいけないんですよね。このピッチャーしかいないのかとかね、この辺はしょうがだねということでございます。イライラするとお腹もすくもので、次はお好み焼き、まあ冷凍だったんですけど、フライパンで温めたらどうなるのかなとチャレンジしてみたら、これが完璧、美味しいしお手軽だし、フライパンも汚れない定番になりました。ただ鰹節を忘れたのがお笑いでしたけど、だんだん雨も本当に強くなってきた、酔いも回ってきたので、そろそろ宴も終了してお休みにしましょうということになりました。テント設営時は平坦だったと思ったものに、いつものように斜めでした。仕方なかったですけども、なんとか爆睡をしましたけどもね。翌朝、なぜかシュラフと枕の一部が濡れています。テントの中に浸水はありませんけども、さてどうしたものかと思いつつ、外に出てみると雨はまだ降っていました。雨雲レーダーだと止んでいるのに、とほほというような感じでございました。朝はパンで軽く済ませて、さあ撤収。その時に分かりました。フラットだと思っていたサイト、微妙にくぼ地がありまして、そこに雨水が溜まってしまっていました。おかげでね、テントの下が浸水だったんです。幸い一面山椒に買った扱いないタープをグランドシート代わりにしていましたんで、一面が浸水というわけにはいかなかったんですが、そのせいで水が染みてね、シュラフも枕もしっとり程度でっていうことになったんですが、まあ先ほども言いましたが、シュラフもね河川のやつで濡れて大丈夫だし、枕も小さいイグサタイプなので、よく乾かせば再度使えるということで良かったですけど、テントのインナーテント部分がドロドロになってしまっただけでしたけど、当然グランドシートも泥だらけでしたけど、雨やまないかなと思いつつも後片付け。タープも小さいとはいえ、今回それだけは助かりました。さて、いつも通り苦労して撤収した後の目的地は、相模原の名店とんかつ赤城にということです。久しぶりにね、大盛りチャレンジしようかなということでございまして、帰ることにいたしました。出口にはですね、キャンプ場に入ってくる道が狭いので誘導のおじさんがいましたけども、平日なのにね、9時過ぎでね、もう誘導のおじさんがいる、まあ、8時過ぎには入ってきちゃってましたけどもね、本当に今キャンプブームですね。国道413号412で行くはずだったんですが、先ほどもお話しいたしました県道64号線、ね、伊勢原方面っていうの字が初めてだったんで、高さんにリクエストして進みました。なかなかいい道、右へ左へくねくねくねくねと行くシュラフをセンターキャリアに積んだんでね、ニーグリップができると思ってしめしめと思ったんですがシュラフって柔らかいからニーグリップしたつもりがね、潰れちゃうからちっともニーグリップにならないんですね。これ盲点でございました。これね、大失敗だったな。なんとかこういう方法を考えないといけませんね。あとこの道なかなかいいんですが、ただ道路がね30キロゾーンがあったりしますので、皆さんも気をつけてください。やがて右に行けば宮ヶ瀬、左に行けば国道412号ということで、左に行きましょう。この道も青山の交差点を避けるには大変いい道だということが分かりました。カレーパンが有名、とっても有名なお店があるんですって。小麦のなんとかっていうお店でしたっけ。 こう1日で何千個もカレーパン売ったそうで、たまたま水曜日は定休日ということで誰もいませんでしたけども、今度行かせていただきたいと思います。やがて裏道に入ります。裏道、裏道、また裏道ということで、もう二度と行けません。そんなことでとんかつ赤城に着きましたのは開店の40分前。しかし先客は2人もいました。タカさん、そんなに早く行くのと思ったんですけれども、ちょうど良かったのは意外でしたね。タカさんはランチのロースカツ、私は普通のロースカツということでいただきましたけれども、やっぱりキャベツ多いですね。私キャベツ少なめにって言ったんですけど、タカさん何も言わなかったせいでえらい目に遭ってましたけども、あそこご飯おかわり自由なんですよ、とんかつ赤城って。おかげさまでご飯おかわりしましたけどもね。ただカツカレーはうまかった。カツカレーはね、確かに良かったけど、あのロースカツで1400円、後で写真上げときますけども、ちょっとね、かな、なんか違うなっていうような気がしましたね。あれだったらっていうような気がしちゃいました。でなんで、あそこはカツカレー、あ、でもね、ポークソテー、ポークソテーを頼む人がすごい多いんですよ。だからね、今度ポークソテーに挑戦してみたいと思います。もっとも開店が11時だから家何時に出んのっていうのはあるんですけど、朝ごはん食べないで行こうかなと思いますけどもね。まあそんな感じで、タカさんとね、楽しい楽しい2日間のキャンプをさせていただきました。タカさんにはいつもね、お世話になってるんで、本当に申し訳ない、ありがとうございますとしか言いませんけどもね。今回10月このあと数日後、この配信が流れる前か、もうキャンプ行きましょうねって言ってたんですけど、私がね、ちょっと面接、会社の方の面接があるんで、ちょっとお断りしちゃったんですけども、ぜひね、またタカさん行きましょう。いいキャンプ場見つけてね、クロスカブでクロスカブとハンターカブで行きましょう。大きいの買うまではもうちょっと待っててくださいね。タカさん本当にありがとうございました。久しぶりのねキャンプ楽しくね行けたんで、やっぱりこういうのっていいなーっていうような気がしました。バイクのキャンプって楽しいですよね。タカさん、ぜひね、またのんびりとしたキャンプよろしくお願いをします。さて、第204回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisa.net にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしてますよ。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。また iTunes レビューもお待ちしてますよ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第204回 V トークラジオ、これにて終了です。